4月23日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。前半が政治資金規正法の自民党改正案、そして後半が無駄の温床との指摘もある国の基金を検証。それでは今夜のゲストをご紹介します。元経済産業副大臣で現在は自民党政治刷新本部幹事の牧原秀樹さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
民主党政権時に事業仕分けの仕分け人を務められた元総務大臣政務官の立憲民主党品武さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして後半には財政学の専門家として昨年秋の行政事業レビューで評価者を務めた慶応義塾大学経済学部教授の土井武郎さんにもご出演いただきます。自民党は今日政治刷新本部の作業部会で自民党の独自案を取りまとめました。まず議員が会計責任者の選任か監督で注意を怠った場合、議員本人を罰金刑の対象に含める。そして収支報告書に悪質な不記載があった場合、不記載額を国庫に納付する。それからですね、収支報告書が適法であると議員本人が示す確認書作成の義務付けなど、議員の罰則強化の案が取りまとめられました。牧原さん、先週ご出演いただいた座長の鈴木啓介さんのお話によれば、自民党案というものは作らず自公協議で自公案を取りまとめるというお話だったんですけれども、今回その判断が変わったということでよろしいんでしょうか。
ちょっと鈴木さんがそう言ったというのは知らなかったんですけれど、もともと自民党案というのは、取りまとめるという方針だったと私は理解してますし、総理も繰り返しそう答弁をされてましたので、ここでそのきちんと、まずは再発防止策ですね、今回のいわゆる不記載のことが何で起こってしまったのか、そしてこれが二度と起こらないようにする、こういう観点から、この再発防止策をきちんと議論してまとめたということです。
中身研修行く前にそのタイミングの話ね、その意味で言うと、じゃあ牧原さん的に言うと、今日のタイミングで自民案が、形式的にまとまった、でこれから明日以降自公協議に入って金曜日の特別委員会に間に合わせようというこういう段取りなんだと思うんですけれども、遅くないかと思ってる人は結構世の中多いと思う。この件についてはどう思ってますか。
遅いという批判は免れないんだと思います。私ももうちょっと早く議論していくのかなとは思ってたんですけど、他方で今補欠選挙が行われてまして、これがその極めて政治的には、波が高いって言いますけど、こういう状況なので、そのなかなか案を出すと、それじゃ足りないじゃないかということで、政治闘争化する可能性が非常に高い段階だということもあるので、少し遅れたのかなというふうには思います。
このタイミングについて品川さんいかがですか。
まずその射程が狭い、非常に狭い範囲で案を出しているということと、その出している案もですね、またざるじゃないかと、一つはこの選任か監督で注意を怠った場合ってあるんですけど、特に問題、この間問題となっているのは、その会計責任者である秘書さんなどが、不実記載、虚偽の記載をした場合が問題になってきたわけで、だから監督で注意を怠ったかどうかっていうところが特に問題になると思うんですね。でそこをどうやって、立証するのかということなんだと思うんですが、その3番目にある確認書作成っていうのは、議員がするらしいんですけども、この確認書を作成したにもかかわらず、会計責任者が、虚偽の記載など、あるいは記載漏れなどがあった場合は、これは自動的に監督を怠ったと言えるのかどうかっていうのをまず確認したいと思うんですが、
これ、まずその第一項目、再発防止策の丸一から入っていくんですけれどもね、この牧原さんね、これはいわゆる連座でいいんですか。
細かく言うと、連座っていうのは公職選挙法で、その選挙があるから議員って当選して議員の身分を受けるわけですけど、その土台になった人が、いわば公職選挙法違反をして、その土台が崩れるということによって議員の身分も失うというのは連座だと、ところが政治資金の規制の方の場合はそういう関係性にないので、そのいわゆるその公職選挙法に言ってる連座そのものが当てはまる事案じゃないというのは法律議論として行われております。
それ皆さん結構おっしゃいますよね。ここは品さんも同じご意見でよろしいですか。
連座制っていうと、例えば 秘書なんかが違法なことをした場合に、はいはい、本人には何の落ち度がなくても自動的に失職とか、そういうイメージだと思うんですけど、さすがに本件についてはそれは、厳しすぎるのではないかと、やはり無過失責任というところまでは、これは言わずに、やっぱりある程度過失がある場合というのは、私たちも必要ではないかと思ってます、
そこはごめんなさい、あと立憲の話を伺いますけどね、じゃあ信濃さんは立憲の案というのはあとやりますけど、立憲は、連座は組み込んでいない、
無過失責任という意味ではないですね、今日、もう私さっきうちの党の案
見た場合、立憲案の骨子の中に連座制による処罰の強化という言葉が入ってる。
あ、そうですか、連座制という言葉を使ってますか、
はい、
私はちょっと中身を見る限りは過失を要求してますので、
なるほど、
その一般的な意味での連座制とは違うなと思います、
そこの部分というのは党の中でじゃあその、まあ、言葉にこだわってるつもりはないんですけれども、そこの連座という言葉が一人歩きすることについての懸念というのは立憲の中でもある程度共有はされているという理解でいいんですか。
多分連座制という言葉はあんまり厳密に皆さん使ってなくて、今までは秘書だけが処罰されて、本人は政治家本人は一切責任を負わされてなかった、負わなかったというところで連座制ということで、本人も責任を負う仕組みが必要だということで使われてきたと思うんですが、でも元々の連座制は先ほど牧原先生が言った通り、まあ選挙が不公正に行われてきた場合、それで選ばれた本人はこれもう土台がないわけだから失職する、この場合は落ち度がなくても当然失職でいいと思うんですが、その意味での連座制とこちらの意味は違うと思います。
そうすると自民案に戻るんですけどね、そうすると自民党の案の中におけるその選任監督における責任という言葉っていうのは、これあれ公選法の25条でしたっけ、
はい、
なんか類似の表現があって、それのペナルティをちょっと重くするのかどうかっていう議論ってのがありましたですよね、そこの部分をこうぐーっとこう吸い出したのが今回の自民党のいわゆる連座制に近いもの的なもの、問題としてここに置いてある、こういう理解ですか、
はい、もうそういう本人が、秘書の方だけが先に問う、じゃないという意味では、自民党もこれいわゆる連座制です、
いわゆるね、
いわゆる、
ね、
で、その何をしなきゃいけないかということをかなり具体的にしてありまして、まず会計の代表者っていうのは、国会議員になると、その上でその例えば定期的に会計帳簿の書類がちゃんと保存されている、あるいは会計責任者が会計帳簿を備えて収入及び支出の状況をちゃんと記載している、でその報告書をするときにはきちんとその書類を見て、そして説明を受けて、でその上でそのいわゆる確認書というのを交付しなきゃいけない、こういうふうにかなり具体的な義務があって、こういうものを怠ると、その仮にそれで不記載虚偽記載というのになると、本人も、刑事罰を受ける、
刑事罰ということはイコール公民権停止、
そうです、公民権停止まで行くってことです、
つまりもう議員を辞職しなくちゃいけない、
でしかも選挙出れなくなるということですね。
なるほど、これ即時議員辞職につながると思っていい話ですか。
まあ、基本的にはもうそうなると思います、
そういうこと
で刑事罰を受けるので
確定した時点でね、確定した時点で、このペナルティのあり方についてはシナさん、党の話はちょっとお話できる範囲で構わないので、シナさん個人的にはもうこれはもう問題ない、このペナルティの形式については、
要するにその確認書を作成するまでに、ちゃんと会計の方を見てやりなさいということですから、今のお話を聞く限りだと、確認書を作成した以上、なおも虚偽記載とかがあった場合には、当然監督責任は起きるということで、それで処罰されて、事実上失職するということであれば、それはそれで、連座制に近い。
ここからは自民党案の中の検討項目について見ていきます、その他の検討項目として政党助成金の使途、政策活動費の透明性、出版機関紙販売事業、労働組合などの政治活動、政治団体間の資金移動などについて、反町さん、こちらは自民党案としては真摯に議論するというような書かれ方がしていましたね。具体
案がなくて今後真摯に議論するというところの言いぶりにとどまっているというふうにあえて申し上げますけど、秋原さん、これはなんていうのかな、切り出して外で今後の検討課題として置いてあるんですよね。これはどういうふうに見たらいいんですか。
まずは再発防止策を緊急にやらないといけないと、今回の事案を受けてですね、でそれに 他に、はい、その政治全体に問われている問題として、うん、まあ、こういう問題があるよねってことで、うん、実はこれあの括弧1の5項目で、はいはい、まあ、括弧2にその政治資金パーティーの収入の透明性とか、はいはい、外国人パーティーのあり方とか、はい、それから政治家団体の資金移動に関わる課題とか、うん、まあ、こういうのも掲げられてますし、はい、それから総理が昨日の予算委員会で、はい、文書交通費についても、はい、検討をするんだって話をされましたので、うん、今日それも1項目加わった、はい、ということでございますので、はい、まあ、こういうことについては、うん、まあ、今後、うん、与野党の中で真摯に議論をすると、うんうん、でなぜそれはなってるかというと、はい、まあ、例えば4番とかですね、はい、3番とかってかなり微妙にな、まあ、それぞれの政党にとって非常に根本に関わるような、
それぞれの政党というか僕らから言うとこれは要するに野党に対して球投げてるわけじゃないですか、うん、野党側に対しても例えば実際お金という形じゃなくてもなんか有給を取った労働組合員の労働奉仕とかないしはその宗教団体の皆さんの手弁当の活動とかそういうものも含めてじゃあ自民党の皆さんっていうのは多分心としては自分たちは政治献金集めてそういう運動員の人たちに対して対価を払って運動してもらってるんだと、であの人たちは自分たちの手弁当とか自分たちの有給を取ってやってるんじゃないかと、それをイコールフッティングで考えた方がいいんじゃないかという問いかけに聞こえる、はい、そういう理解でいいですか。
まあ、基本的にはそういう理解ですし、はははそれからそもそもその政治全体の信用性が問われたり、はいはいはい、政治の その活動の透明性とか、うんうん、お金の透明性っていうのが問われてるんだとすると、はいはい、やはり例えば出版とか機関紙とかっていうのも税金を持って購入されている場合はそれは税金の投入ということになりますので、まあそういうようなこともやっぱり全体として議論しないとそのまあ全部の政治の信頼を取り戻すという中でここだけは例外ねっていうわけにいかないということでまあこういう全項目を挙げているということです。
ただこれらの項目はこれから検討する真摯に検討するとか真摯に議論するって言葉だと思うんですけれども、はい、それよりさっきの政治とお金の問題とかと別にね具体的な策というのは今回書かれてないんですよ。これから話し合うというこれはどういうふうに見たらいいんですか。今国会中はこれは成立することはもう花から念頭にないというふうに見えます、
うん、それはそんなことなくて今日も28人から議論が出たんですけど、はい、これかなりこことか文書交通費とか、うん、パーティーの話とか、はい、具体的なことまで及んでます、うん、なので私はその与野党が真摯に話し合う中で、うん、定期的に自民党でこうやって平和をやれば、うん、それはまとめられるところはまとめられると思います。他方で、うん、そのものすごい乖離が大きいという部分も、まあ、そうですね、あるんですね、うん、でその心は、うん、やっぱりその現実として、うん、その政治活動ってじゃどこまでをみんな普通にやるんだという議論が今日もいっぱい出てて、
どこまでってどういう
ことですか。ここの、までも前議論しましたけど、うん、例えばこのぐらいは普通お金がかかっちゃうよね、はいはいはい、施設秘書を雇って、はいはい、それから、はい、広報誌を払って、はい、で現実には国から来るお金はこれだよね、うん、じゃあこのギャップは
どう埋めるの
かっていう議論もちゃんとしないと、うん、その お金持ちしか議員になれない。
なるほど。
つまり他のところで俺はお金があるから、うん、みんなこれ埋められないでしょと、うん、だからここまでしか活動できないよね、でパーティーとか献金もできない、でそうすると、うん、お金持ちの人ばっかり やっちゃったり、うん、それから、まあ、あとはもうすごいなんとかこう縮んだ政治活動しかできないということになる、はい、もちろんお金のかからない政治活動をどうやっていくかをちゃんと自民党としてものすごいもう考えるべきだって議論は今日も出ました、
はい、
だけど現時点ではやはり秘書の方が必要、うん、それから品さんとかものすごい選挙区の広い人はもう交通費の移動費とかもかかっちゃうし、はい、まあ、そういうことも、うん、もうここは与野党がちゃんと腹を割って政治活動に何が必要かという議論もしなきゃいけない、うんうん、ということで多分それを与野党で本当に腹を割って話す前に具体策が出しにくかったというのは事実だと思います、う
ん、篠田さん今の牧原さんの説明お腹にパンと収まりますか、うん、これについて具体案を出さなかった自民党の姿勢です。
まず政策活動費の問題は、うん、はい、私も二階さんの50億の問題を予算委員会で追及しましたけど、はいはい、岸田首相はこれ、うん、与野党で意見が一致すればやるって言ってましたので、うん、これもう野党というか公明党さんも含めて、はい、自民党さん以外は、うん、廃止または透明化で一致してるんですよ、うんうん、だこれはもう結論検討じゃなくて、うん、結論を出すべき項目であって、うん、 自民党さんが検討項目という低いレベルにとどめているのは、うん、私は絶対おかしいと。
それはじゃあ千奈さん、例えば今牧原さんの話を聞いててね、うん、じゃあその議論を拒否するわけじゃないと、うん、じゃあその自民党以外のものがこうなんです、廃止または透明化ということになってるんだって、うん、来てくださいと言ったのに自民党その案に乗ってくると思います。
これやらないということになると、うん、全くその政治の信頼回復について後ろ向きだなと、うんうん、だってこれ単に、政策活動費の、はい、透明化が問題になっているだけではなくて、うん、ひょっとしたら脱税の問題もあるわけですよね。巨額の脱税の、疑惑も起こりかねない話ですから、うん、これを放置するというのはありえないと思いますね、う
んうん、あとこの3番4番、はい、まあ僕の偽装の勘繰りでいうと、これ野党ないしは他の党に対するその何らかのその球を投げているようにも見えるんですけれども、うん、石田さん、この3番4番の検討項目としての提案どうお感じになりますか。
唐突だと思いますね。あの他の問題は、はい、少なからず国会で、はい、この1月からですね、うんうん、貴重な予算委員会の時間を相当使って議論してきたわけですけれども、うん、3番とか4番については、はい、そんな議論はおそらくなかったと思います、うんうん、で、まあ、検討する項目に挙げてもらって、はい、うん、まあ、必要があれば検討するのはやぶさかじゃないと思いますけれども、うん、ただあのこれまで1月からずっと議論してきた問題を、うん、まずは中心にやるべきだと思いますけれどもね。
これはその最後のこの政治団体間の資金移動については、うん、まあ、立憲さんの案の中にもあったみたいにね、まあ、国会において追及されたのはあれは、はい、平成権の中の
人たちのパターン
ですね。茂木方式って言うんですか。
茂木方式って言うんですね。
要するに政治家の政治団体のところにおいては公開上限が1万円、うん、はい、でそれが要するに講演会とかに寄付されちゃうと、うん、そこで公開上限が5万円になるから、
そうです、
透明性というか公開率がガクーンとこう90何パーセントだったのが 1% に落ちるという、そんな話ですよね、うん、
びっくりしました、はい、いいとこ取りなんですよ、うん、要するにお金を集めるときは、うん、その公開度の高いところで集めると、はいはい、これ献金した人が税制上の優遇措置が受けられるわけですね、うんうん、寄付控除とか、はい、ところがそこで透明度が高くお金を使っちゃうと、はい、自由度がないということで、うん、わざわざ透明度が低いところにお金を移してから使うということで、うんうん、なんかいいとこ取りなんですよ、うん、お金を集めるときは集めやすいところで集めて、はい、使うときは使いやすいところで使うということでですね、うんうんうん、それはもういいとこ取りで許されないと思いますけれどもね。
これについては牧原さん、この丸5についてはどういう感じになってますか。
ここは今日の議論でもほぼ、はい、規定をすべきじゃないかという話でした。でただそのいわゆる政治団体は国会議員の団体にすべきか、はい、地方議員も含めるべきかという議論は、うん、まあ、全ての項目なんですけどありまして、はいはい、で地方議員の方を入れにくいのはですね、うん、つまり政治団体自体は世の中すごいいっぱいあるわけで、その人たちに全部を呼んじゃうと、うん、それはやっぱりそういう皆さんの話も全部聞いてちゃんと確認得なきゃいけないということなので、まずは国会議員間の、うん、その政治資金を規制しようという話がありました。でそれはほぼ異論はなかったと思います。
あ、そうですか、はい、そうするとこれ今後その他の検討項目とかってことになってるんですけども、これプラス文書交通費なんかも含めるとね、うん、結構結論がパッと見えるようなものもあるものも、うん、あえてなんかこの図で言うとですね、あえてこのこちら側の部分を切り出してこれを先送りするような話に見えちゃうんですよ。そんなことないですか。うん、
これはですね、あくまで、はい、まずこの不記載の問題に対する再発防止策としての一番と、はい、うんうん、はい、そしてそれ以外の、はい、全体的なその、うん、なんとか検討項目という、うん、というふうに切り分けてるだけなので、うん、別に先送りするのはこっちとか分けたわけではないんです、
うん、6月23日ですよね、会期末、はい、それまでに岸田さんはその成案を得るというふうにおっしゃってる中で、今日のこの自民党のものの言い方で言うと、まずこちら側の成立を会期末までに目指すんだというメッセージが非常に強く伝わってくるんだけれども、牧原さん、そういうふうに思ってない。
もちろんこちらは最低限、
最低限、
この国会でやらなきゃいけないことだと思いますし、はい、うんうん、それから例えばオンラインでの、はい、政治資金報告書の提出とか、それインターネット上での公開とか、はい、こういうところも多分あまり与野党に争いがないことなので、そういう透明性の向上のことは、うん、 もう合意できるところからどんどんやっていく、うん、ということだと思います。ですからこう検討項目になったって、うん、自民党的にも反対がないよということもあるわけですから、うん、そういうことは合意できると思います。
信濃さんどうですか。信濃さん、いや立憲としてはこれ全部、うん、まあ、場合によってはこの実態解明までも含めてここを全部やりたいわけですよね、
うん、そうですね、特に政策活動費と旧文通費はもうだいぶ議論を重ねてきましたので、もう自民党さんだけがそれを拒んでいるような状況ですから、そこはやるべきじゃないでしょうか。6月の会期末までに
間に合うんですか。
いうと自民党さんがイエスと言えば
それだけ
すぐできます。
すぐできる、
はい。
ここからは今日公表された立憲案の骨子を見ていきます。こちらです、うん、まず、うん、連座制、こちら鍵括弧がついていまして、はい、いわゆる連座制による処罰の強化、うん、そして不記載の場合でも150万円以上の場合は処分対象、うん、国会議員関係政治団体から寄付を受けた政治団体の収支報告、うん、政策活動費については政党からの寄付として行われてきたものは禁止、うん、政治資金パーティーと企業団体献金は禁止ということで、うん、
志奈さんね、はい、まずこの連座制、まあ、立憲案にはその連座制というのもこの括弧がついていたら、うん、いわゆるというニュアンスなんですけれども、うん、そうするとこのいわゆるここの言う立憲さんの言う連座制っていうのは先ほど牧原さんとの話があった自民党の中における、うん、監督責任みたいに問われるのと、うんうん、ほぼほぼ重なっていると思って良さそうですか。
いや
違うの。
違いました。我々は監督責任じゃないんですね、はい、本人がちゃんと、その収支報告書の作成に関わってなくちゃいけなくて、自分がその作成をする上で、
じゃあ国会議員が収支報告書作れって話なんですか。
作れというよりは
維新みたいですよ。
もう全部関わる必要はないかもしれませんけども、うん、結果的にこの作成に関わってで、そこに虚偽の記載などがあった場合に、はい、故意重過失があれば処罰されるということです、う
ん、立憲の方でもよく不記載で訂正されて、うんうん、この番組に出られる方でも結構大きな額を訂正されたことあります。これはミニ集会とかをやってた時の会場代をもらってたけど記載してなかったっていう不記載ですね。それ700万とか800万だったと思うので数年単位でですよ、はいはいはい、そうすると多分もう今国会議員じゃなくなってますよね。
なるほど。
でこれかなり国会議員がそういうその形式的なミスでも、首切られるってことになると
厳しいですよ、ね、
今の話だともう、今党の幹部って両方にいる人たちのかなりの人たちがもういないと、
でも訴求するわけじゃないだろうから、
まあ、今そうですだけどこれがもし、もしあったとしたらですね、
志奈さんね、これ150万以上の場合は処分対象って、これ150万って例えば僕らさっき数字がパッと思い浮かぶのは、清和会のあの裏金問題では500万以上は党の処分、500万以下は幹事長による、なんか問責だか注意だかそういう話、その500万の自民党に対して我々150万というこういう意識なんですか。なし150万のなんか根拠ありそうですか。
これ150万の場合は、はい、今までは、あれですよね、そのなぜかその金額で、処罰するとかしないとか決まってないにもかかわらず、なんか事実上検察がですね、
線引いた、
線引いた
3000万
で、はい、それはおかしいだろうということで、何らかのこう金額的な基準を決めなくちゃいけないということで、150万以上というのが出てきたと思いますが、はい、それ150万がどこから出てきたのか、すみません、私も。
それは特別委員会でじゃあ自民党との間で議論した方がいい話ですね。
そうですね、150万というのは、どういう根拠なのかというのはちゃんと議論した方がいい
と
思います
。なるほど。あとこの立憲案の3番と4番。
はい、
これはさっき の, そのいわゆる茂木方式といったのが丸3番ですよね。
そうです。
これはそのたとえ金額が 5万円 の, あの公開基準から1万円の公開基準に移ろうと移る前と、行った先できちっと収支報告に全部入れなさいと、こういうんですか。
おっしゃる通りです。はい、だから茂木方式はできなくなるということですね。
なるほどね、
はい、
で4番の政策活動費については政党からの寄付として行われてきたものは禁止って、これだって政策活動費ってただ自民党のパターンでイメージすると、党のお金を預かる幹事長がそれぞれの議員に対して、それこれでこれ頑張りなさいということでこう配るのが政策活動費だと思うんですけれども、政党からの寄付として行われてきたものは禁止というのは、政策活動費事実上これまでのイメージされていた政策活動費は禁止というふうに僕には見えるんですけど、違うんですか。
そこもちょっと文章が一部しか書いてないですね。
どういう意味なんですか。
要するに政策活動費は、はい、寄付として行われるものと、はい、経費として渡し切りっていうやつと2種類あるみたいなんですよ。両方とも禁止って書いてますから、ただ政策活動費は全部禁止ですね。
全部禁止、
はい、
それは政策活動費として禁止ということは、例えば何て言ったらいいんですか、うん、こう表にできないお金っていうのがあるっていうふうに政治にあるんじゃないかという議論があったじゃないですか。まあ、例えばその自民党にしてみたら野党との秘密の会合、国対レベルのとかね、あればですよ、ないしはその外国の人との接触とかね、ないしはその表、名前を表に出しては出されては困る企業系の人とかコンサルの人たちに対する移植費とかね、そういうようなものとかっていうのはこれはどうするんですか。
我々は別にそれは活動の支障にはならないというふうに整理して、これは全面禁止でいいだろうと。
なるほど。
それは我々も実際政策活動費というのは、はい、自民党さんに比べればはるかに額は小さいですけれども、うん、あったわけですよね、はい、でもそれについて別になくても構わないよねというのが、うん、こう幹部の人たちの結論でもあり、うん、党内全体の結論でもあるので、うん、これなくてもいいと、うん、我々与党も経験してますから、はい、与党も経験した上で政策活動費なくてもいいという結論に達してますので、うんうん、まあ問題ないと思ってます。
それはごめんなさい、篠田さんね、牧原さんがさっきこう政治全体がお金をあまりにこう切りすぎてシュリンクする、ちっちゃくなってしまうんじゃないかというお話がありました、うん、まあ、当然篠田さんの選挙区も岩手でバーンと広いところで、うん、事務所を置かなくちゃいけない、秘書を雇わなくちゃいけない、政治活動しなくちゃいけないというのは、うん、想像は簡単にできますよ、うん、でそれを例えばこういう形でこう締めていくことについて、うん、これはもうそこでやるしかないんだという、まあ、いわばこうなんて言ったらいいんですか、うん、悲壮な決意を持ってという言い方は失礼かもしれないけれども、うん、そういう気持ちなのか、ないしはなんかもっと別の形、個人献金を増やす方法で何かやれとか、うん、そこはどういうふうにご覧になっているんですか。
おっしゃる通りですね、はい、個人献金については寄付をした方への優遇措置とかですね、はい、そういうことは拡充しようという議論を、我々の中ではしてます。で基本的にはやっぱり個人からの献金の方が癒着とかは生まれないので、うん、企業団体っていうのは要するに企業だったら株主に対する責任があるわけですよ、はい、うん、投資したら、はい、あるいは寄付をしたら、うん、見返りを得ないと株主からそれは取締役の全館注意義務違反だとか言われてしまうので、企業団体が献金するということは見返りを求めちゃうわけですね。それはもう切っても切り離せないものだと思うので、そういう見返りとは関係ない、まさに常在ということで個人からの寄付を拡充していく方向にこの際舵を切るべきではないかと思ってます。
牧原さんどうですか。個人献金でいきましょうと。
うん、これ今日もうちょっと私も申し上げたんですけれど、はい、まあ、個人献金だけれどもその団体とかの締め付け能力があって、うん、まあ、変な要するにですね、個人の、まあ、昔小沢さんの事件がありましたけれど、はいはいはい、その要は事実上企業献金なんだけれど、うんうん、個人の名前を借りてやる個人献金みたいなのがありましたね、事件で。ですからその個人献金だから必ずいいというわけでもないと私は思ってます、はいはい、それとその、まあ、いわゆる企業は、うん、まあ、憲法上のこともあって、はい、例えばですね、その選挙区であれば、うん、その人応援しようと思えば投票するという形だったり、うん、選挙運動を手伝うということでありますけど、うんうん、選挙区じゃないけど応援をしたいという場合に、じゃあ献金をするよという形での応援というのは、これ世界中の民主主義でどこでもあるということでありますよね、はいはい、ですからそういうことも含めて、うん、まず政治のその応援をする権利というのは、例えば八幡製鉄事件で企業にもそういう権利がありますよって認められたこととの整合性も含めてどうあるべきかってことが一つ、それともう一つはやっぱり活動を考えると、私はあんまりこういう締め付けをして、もうなんかカツカツの活動をしてひたすら個人献金をもらうことにみんながキューキューとする、そういう政治はむしろ多分政治を劣化させると個人的には見てますので、私はこの5番は正直言って反対です。
まず企業団体献金禁止っていうのは、うん、今始まった議論じゃないってことですよ。
そうですね、
政党交付金を導入するときに経過措置を設けて一定期間内に廃止しましょうっていう議論なので、うん、今更それは存続ありきっていうのはおかしいわけです。
なるほど。
で個人の献金については、うん、確かに今日本では個人の献金という文化は、うん、そこまで定着してないんですけれども、政治家がちゃんと仕事をして、うん、で資金も出入りを透明化すれば、うん、これはおのずと増え 増えてくると私は思ってます、うんうん、この間この番組で牧原さんと一緒に出た時に、はい、私がこう有権者向けにその政治資金の出入りを公開してるって話をしたじゃないですか。やっぱりそれをやるとですね、うん、むしろ
きます。
もうはっきり言って去年よりも個人献金は増えますよ、は
あ、あそうですか、
増えました。
お疲れ様です。
で私のことだけでなくてですね、はいはい、ぜひみんなでこれ政治家っていうのは別に悪いことをするためにお金集めてるわけじゃなくて必要なお金を集めてるんだと、それでこれはちゃんと無駄なくいいことに使ってますということをみんなで明らかにしていくとその個人献金の文化もどんどん定着するんじゃないかなと、そっちの方向に私は行くべきだと。
そういう議論が金曜日以降の特別委員会で行われることをものすごく期待して今日はこの辺で次のデマに行きたいと思います。はい、はい、
ここからは昨日発表された国の基金の見直しについて伺っていきます。ここからのご出演になります、慶応義塾大学経済学部教授の土井武郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは国の基金についてまとめました。こちらです。国の基金というのは1年ごとに使われる通常の予算とは違って主に中長期的な政策を行うために国が積み立てる資金のことです。独立行政法人などを通じて補助金などを企業個人などへ交付します。現在基金の数は160以上、事業の数は400以上となっています。その事業は新型コロナや災害の復興への対策から GX 脱炭素や DX デジタル化事業など多岐にわたっています。土井さん、改めて基金の必要性というのと基金で事業を行うメリットというのを教えてください。はい
は
い、
まず肯定的に申しますと、そもそも不確実な、はい、その事故とかが起こる、でその時に急にお金が必要になると、で国民困っている国民を助けるためにお金がいる、でその時にいちいちまた予算をこう国会で通してからじゃないと支出できませんというようなことになると困るので、あらかじめその蓄えたお金を、まあ、独立行政法人とか財団法人とかに留め置いてあって、でそこからお金を出すという形で、その緊急に対応できるようにするというようなことのために備え置くという基金というのは一つ考えられる、でそれからもう一つはこう、はい、お金を貸し出してでそれが回収されてきたらまた別の人にお金を貸すというそういうような形で、はい、そのこう1回返済があったらそのまままた国庫に納付して、でそれからまた予算作って、でまたお金貸してっていうのだと煩雑なので、まあ、お金を貸して帰ってきたらまた次必要な人にまた貸すとかっていうような場合とかっていうことで、その基金を置いておくと、でしかもその、まあ、それは別に毎年毎年そういうのがあるんだったら毎年毎年予算措置すればいいじゃないかっていうことではあるんだけれども、まあ、それがその年度をまたぐと、まあ、数基金っていうことになると必ずその単年度では終わらないっていうことがもう、基金のこう、もう定義としてもうその言葉の意味に含まれていると言っていいわけ で、でそうすると複数年にまたがってお金を出すというために基金というものをまず最初の時はちゃんと国会で予算として認めてもらった上で払い出してお金を蓄えておいてそこからお金出す、まあ、こういう仕組みということ、今肯定的なところですね。
はい、今肯定的なお話をいただきましたけれども、はい、この国の基金が特に問題視されるようになったのは、コロナ禍で膨れ上がった予算や残高にあるんです。こちらご覧ください。はい、国の基金の予算額はコロナ禍が始まった2020年度に 11.4 兆円と跳ね上がりまして、4年間で 28.8 兆円の予算が確保されて新たに272の基金が設立されました。さらにですね、基金の残高も右肩上がりとなりまして2022年度末には16兆円を超えました。この金額というのはコロナ禍前の2019年度に比べておよそ7倍となっているんです。品さん、どうしてこの基金の数ですとか予算の規模、そして残高膨張してしまっているんでしょうか。
多分ですね、補正予算がうんと膨らみましたよね。それで年度の途中で使い切れないぐらいの補正予算を作っちゃったわけですよ。でそれを1回基金に入れてしまうと、 その入れたものは何年使って使って、うん、何年かけて使っても良くなるということで、うん、普通の予算だったら、うん、せいぜい繰り越しが認められるのは翌年度までなんですよ。
そうですね。
ところが基金にすることで5年でも10年でも、うんうん使えるようになるので役所にとっては非常に使い勝手がいいと、うん、それとコロナで非常に忙しかったので、はい役所の中で例えば補助金を配るときにですね、うん、審査するのも大変だということで、うん、そういうことを丸投げするために基金を作っているということも考えられるかと思います、う
ん
う
ん、牧原さんいかがですか。今の話聞いてると、まあ、悪い話これからこんなたくさんやるんですけれども今までのこう土井さんの肯定的な評価とか品さんのご説明とか伺ってるとあっても別に悪いもんじゃないのかなっていう緊急時に向けた備え的な意味も含めて、はいはい、そのあたりどういうふうにご覧になってますか。
その国家というのは何か緊急な時にあるかどうかわからないけど備えとかなきゃいけないっていう意味での基金と、うん、いうのはやっぱりあったし、これコロナ中はもうこのコロナが一体いつまで続くか、はいうん、どのぐらいひどくなるのかっていうの全然わかりませんでしたので、うん、やっぱりそういう意味では必要だった面があると思います。
ちょっといいですか、はい、いざという時にためにこう使わないで貯めていこうっていうのが本来の基金だったと思うんですけど、うん、今は貯めていくんじゃなくて、うん、借金で基金を作ってますよね。
なるほど、
うん、だから本来の当初の基金とは違うと思うんですよ、うんうんうんうん、だから基金を作れば作るほど借金が膨らんでて
国のね
国の、はいはいはいはい、だからいざという時のために蓄えていこうというのは本来の基金だったと思うんですけど、うん、そことはかけ離れてると思います。
マキロさん今のご説明に関して
そこはおっしゃる通りでこれ戦後の実は最初にできた基金も、うん、余剰の財政の余剰ができた時に、うんうん、それを後世のために取っていこうという基金だったので、はい、品さんおっしゃる通りなんですけれども、うん、ただコロナに限って言うと、うんうんうん、そのこのもう要はこれがどうなるかわからないということだったので、うんうんうんはい、まあ、基金を通じて万全の備えをしとくということがあったんだと思います、はい、その趣旨は違ってもですね。で、あとは、はい、私が知る限りそのもう一つ運用型っていうのがあって、これは大学ファンドってやつなんですけど、はいはい、これは、はい明らかに政治家が政治運動として作ったもので、うんうん、その要は日本の科学技術教育というのは弱すぎると、はいはい、財政基盤、うんうん、なので海外の例を見て、うんまあ、10兆円ファンドというのを作ってそうすると毎年運用が できますので、はい、これはもうとにかく大学に必ず使うと、うん、だから大学の皆さん思いっきり研究とかもやってくださいという意味での、うんうん、を作ったわけですね。で私はこれは悪いことではなかったと思うんですけど、うん、あとはおっしゃる通りで、うん、やっぱりそのコロナで、まず規模ありきの補正予算を唱える偉い幹部なんかがいて、うんうんはい、そうするとそのじゃあこの規模は作んなきゃいけないかってなった時にまとめきれずにそれを全部基金に入れるということがあったことは私は事実だと思います。
政府は複数年度にわたって予算を使える国の152の基金200の事業をチェックした結果として、昨日行われたデジタル行財政改革会議で具体的な見直しを発表しました。それがこちらです。国の基金に基づく事業の見直しとして一部の事業を廃止そして国庫への一部返納成果の数値目標を設定そして企業委託の原則禁止などを挙げています。それぞれ詳しく見たいんですが番組がまず注目したのはこの2つ目国庫への一部返納です。政府は152の基金200の事業をチェックして5466億円の国庫返納を決めました。特に予定支出額に対して実績額が少なかった例としてこのような事例があります。脱炭素社会を目指す経産省のグリーンイノベーション基金では 2.3 兆円を支出予定だったんですが実績は652億円残高は 2.2 兆円です。また AI や量子技術などの研究を促す経済安全保障重要技術育成基金についても予定支出額2500億円のところ2億円の実績ということで残高は2498億円であることが分かっています。牧原さん、どうしてこのようなことが起きてしまっているんでしょうか。
はい、これ両方ともなんて言うんでしょうか、いわば新しい技術を生み出そうとするものなわけですね、はいうん、上はそのイノベーションなので、うんまあ、いわば今までとは違う革新的な技術を生み出すための基金、うんうん、で下は経済安全保障法という新しい法律を作って、まあ、その中で重要技術っていうのをこう指定していって、はいまあ、それをその国内で賄えるようにしていくということで安全保障をやっていこうということなので、うんうんまあ、これはこれから出てくるものであるという整理がなされているものと理解しています。特に下は特にそうだと思います、
うん、下はっていうと
経済安全保障の場合は重要技術として指定されたのがもう最近なので、はいはいこれからその そういうものが出てくるということだと思います、うん、企業もこういうのができたんだなということを受けて、うん、企業の中であの今後の方針として検討して、うん、で当然もらうといっても全額もらうわけじゃないんで、うん、その設備投資するとかなんとかってもう相当の社内の命運をかけた事業になるので、うん、まあ、このぐらいになるけどもこれから出てくるというふうに思います、う
ん、土井さん、はい、もう今の槙原さんのお話を伺っていると、まあ、これもじゃあしょうがないのかなと思ってしまいそうな自分がここにいるんですけれども、はいはいはい、これじゃダメなんですか、いいんですか。
2.2 兆円はまだ慎重に、はい、お金を支出する先を決めるためにこう、うん、審査しているという感じですね。でただ本当にその効果を上げるには、うん、その本当に適切な民間企業を選んでそこにお金を渡さないといけないというのがあるんだけれども、はい、うん、まあ、かといって悠長にしてはいられないわけですね、うん、そのまあ、20年ぐらいかかって頑張れよみたいな、そんなんじゃやっぱり日本経済今求めているのは、はいはい、やっぱり即効性あ、うん、必要なんで、うん、まあ、もちろん技術はそんなに急には生み出せませんけれども、はい、やっぱりそのグリーンイノベーション、特にその GX についてはできるだけ早く脱炭素化を進めてもらわなければいけませんから、うん、そのまあ、30年経ったら成果が上がってよかったねっていうんじゃなくて、はい、もうちょっと早めに、うん、10年以内に成果が上がるとかですね、うん、まあ、そういうようなものもえりすぐっていかなきゃいけないと、うん、でところがまあそれをこう、まあ、特にこの基金がこう、うん、グリーンイノベーション基金が巨額だったっていうのは多分あるんだと思いますけど、はい、これ以降ですね、はい、グリーンイノベーション基金ができて以降 急速に本当に基金は有効活用されているのかっていう議論が高まってきたので、うん、そうすると2兆円は手にしたけども、うん、今度これを使うっていう段になった時にとにかくもう欲しい人にみんなばらまいちゃおうってやっちゃうと、うん、やっぱり結局2兆円は単にばらまきに終わってるじゃないかって言われちゃうっていうことに結構怯え始めてる当事者たちがいて、うん、でそうすると
このごめんなさい、当事者っていうのはこの場合の経産省という理解でいいですか。
経産省ですし、確かあのジョグメックっていうどこがやってると思いますけど、それに関連する方々が、ね、はいはい、その下手にお金をばらまいてやっぱり成果出なかったじゃないかって言われちゃうと、はい、看板に傷がついちゃうんで、やっぱりもうちょっとこうえりすぐって本当にちゃんと成果が出そうなものとかって言って、うん、こうやってるがゆえに実績がまだこれだけしかないと、うんうんうん、いうところはあって、
それどう見たらいいんですか。だってそもそも予定支出額 2.3 兆の 2.3 兆グリーンイノベーションに積むというふうに決めるときには、政府が勝手に 2.3 兆ポンと私これ何かしなさいって言うんじゃなくて、当然ことなら経産省なりジョグメックなりで、我々はこのくらいの資産が予算が必要ですと、これやったらこういうことやりますという、なんかプレゼンがあったんじゃないんですか。
いや、先ほど椎名先生がおっしゃったところだと思います、はい、つまりこれ補正予算で組まれてて、はいはい、で本予算当予算はですね、うん、もう8月に予算要求出してから12月の予算案が閣議決定されるまで4ヶ月とか、はい、うん、いやそれ以前からも議論している。だけど補正予算というのは、
う
ん、そのまあ、たった2週間とか、うん、場合によっては、まあまあ、1ヶ月かける場合もありますけど、はいはい、そのぐらいでこうもう決めちゃうわけですね。
なるほど。
でそうするとやっぱり当初予算に比べると補正予算の中身の精査っていうのはかなり荒くて、うん、でしかもそれは、まあ、財務省も若干それをこう追認しているみたいなところがあって、はい、うん、でだから結局そのなかなか、はい、本予算だったらもうちょっとこう、うん、中身の詰まった反町さんがおっしゃったような、はい、ちゃんとその積算しているのかとか、うん、そういうのがこうギチギチ問われるんだけれども、うん、時の勢いで当初予算補正予算で、で先ほど槙原先生おっしゃったように額ありきっていう話になってて、
時の勢いで2兆円積んじゃうわけ、うん、
ということ。
それはその土井さんからご覧になると、これなんですか、2兆円バンと積んでグリーンに2兆円積んだこの政権のこうグリーンに向けた GX に向けた決意を見よっていう、そのアピールのツールにしか僕には今の話を聞いてるんですよ、
まあ、少なくとも私はそうしか見えないですね。見せ金的にこうボーンと置いた、
同じ構造は予備費でもあってですね、はい、予備費も金額ありきになってて、うん、実際には使い切れないで残っちゃってるわけです
よ。予備費はまあいいや、はい、うん、
だから基金と予備費 KY ですよね、
はあ、
うん、だからこの2つがやっぱり、うん、はい、財政構造を悪くしている原因だと思ってまして、うん、やっぱりちゃんとさっきから反町さんもおっしゃったように、はい、内容を詰めた上でですね、うん、 基金を作るとですね、うん、そもそも外注するときも、うん、その事務だけを委託すれば、事務って単純な事務作業だけ委託すればいいわけですよ。ところが内容が詰まってないので、うん、基金を作ってお金を預けた先で、うん、あの具体的なことは決めてねと、
なるほど、
丸投げになっちゃうわけですよ。
なるほど、
丸投げになるってことは、あの一つは審査とかそういうのもいい加減になりますし、うんうんうん、もう一つはですね、丸投げできるところっていうのはおのずと限られてくるんですよ、
うん、
役所と関係のある天下りの公益法人とかですね、
うん、なるほど、
ところがちゃんと中身を詰めた上で基金を造成して、うん、単純な事務だけを委託するということになると、はい、民間企業もいろいろ参入できるようになって、はい、癒着が生まれないと、うん、でたくさんのところが競争入札で手を挙げてくれば、はい、うん、おのずとあの委託費用も安く済むということで、うんうん、あのそもそもの作る段階でですね、うん、中身が詰まってないと、うん、金額にしても、うん、業務の内容についても詰まってないと、うんうん、そこが大きな問題で、うん、財政構造を悪くしていると思います。
どうですか、
これ単年度予算なので、うん、本予算だと、まあ、単年度ごとに予算つくわけですね、
はい、
で逆に私もあの弁護士から民間あの経済産業省入った時にびっくりしたんですけど、うんうん、
はい、
3月ぐらいになると、うん、そのつけられた予算が余ると、うん、翌年減らされるから、うん、なんか余ってるのがもったいないっていう感じで、
うん、だから道路工事と一緒でしょ、
そうです、一生懸命使おうとするんですね、うん、
はいはいはい、
で基金の場合はそれがないので、はい、
なるほど、
その年度をまたぐ時にあえてその一生懸命使わなきゃっていうのはなかったんです、
うん、
で逆に余ってもちゃんと国庫返納にしろってことだから、うん、そういう意味ではそのまあ、大事なんだけどどのぐらいかかるかわからないっていうような場合で、うん、政治意思が働く場合は基金になりやすいというのは確かです。私あの、このグリーンイノベーションの時がついた時は実は環境部会長だったんですけどでこれ実はですね、環境省は知らなかったんですよ。経産省側でつけてる補助金なので、私もその環境省と話してて突然グリーンイノベーションというのはつきますって言って2兆円って聞いて、まあ、びっくりしたんですけど、ただおっしゃる通りその時菅さんがそのカーボンニュートラルっていうのを打ち出して、それで今のまま一旦じゃあ全然その菅さんの新しく打ち立てた目標までいかないと、
はい、
でこれにはその信じられないぐらいのイノベーションが必要な、はい、例えば鉄鋼を今までそのね、あれでやってます、石炭でやってましたけれど、それをその水素でやるとかね、
はいはい、
全くその新しい技術をどんどん生み出していかないといけないということで、その2030年という目標に向かって、うん、もう日本がここに勝負だって言って、うん、とにかくイノベーションを持っていうのが2兆円という数字になったのは、うん、あのその通りで、じゃあこれに根拠があるかと言われると私はなかったと思います、
うんうんうん、
ですから、まあ、あのそういう意味では批判を浴びるのもその通りだと思いますけど、はい、じゃあ単年度なら良かったかというと、
うん、
そこにも違いますよね、あれがあるので、うんうん、まあ、ある程度そのこういう、はい、その国家の威信をかけた大戦略みたいなところは基金で、
はいはい、
ただそのちゃんと使ってるか、はい、そして余った場合はちゃんと戻させると、うん、まあ、こういう仕組みが必要なんじゃないかなと思います、
う
ん、
そうするとじゃあ今回の、ね、この4つの方針では廃止とか返納とか目標数値目標設定とかっていうのはこの見直しっていうのはこれはいい、これは評価される。
私はあの非常に良い見直しが行われたんじゃないかと思います。
ちなみに土井さんね、はい、これ 2.2 兆円、グリーンイノベーションの話ばっかりしてると、はい、なんかあの狙い撃ちみたいになっちゃうんだけれども、 2.2 兆円余るグリーンイノベーションからのその国庫返納の額っていうのはもう決まってるんですか。
あ、決まってます、決まってます。
どんくらい戻すんですか。
ないです、ない。
え、
ない。だってこれからやるって言ってるので。
あ、これから、普通例えばだからこう 2.3 兆円積んで652億円しか使っていないから残り 2.2 兆円残ってますって言ったら、これこの基金設立されて3年、うん、3年ですよね、
うん、
3ですよね、 3年経って全く成果が出ていないというふうにするんだったら全額召し上げにするのかどうかっていうこの相場感って何かあるんですか。
は
い
は
い
は
い、
あ、一応あの行政改革推進会議というと、はい、まあ、私も委員させていただいてますけども、はいはいはいはい、そこであのそういう基準を明確にして、うん、
はい、
でまあ、ただ借子定規にその、うん、全部そのこの条件が満たされないからもう直ちに全部廃止とかっていうわけではなくて、うん、まあ、必ず担当部局 の、はい、その担当者に説明させて、うん、でそれでどうしてもまだ使う予定があるんですと、うん、いうことを明確に答えきれれば、うん、まあ、あの存続しましょうと。
じゃあまだこの 2.2 兆円のうちのいくら戻しになるのかっていうのはまだ分からないですね。
分からないと思います
。分からないです。ただでも、うん、それなりに役所からかバーンと歌い上げをして、はいはい、で2兆円以上かかるんですって、これが日本の将来決めるんですって言って、はいはい、分かったっつって 2.3 兆積んで、はいはい、3年経って全く使ってないで652兆円、652億円って、そもそもこれ何ですか、うん、人件費かなんかですか、
うん、管理費はもちろんあると思いますけど、
固定費ですよね、いわゆる、はいはい、 新規事業に何か投資したとか融資したわけじゃないですよね、はいはいはい、で何もやってないじゃないか、だったらこう、うん、普通の民間企業だったら、うん、そこのセクションはちょっとご苦労さんって感じですよね、
はいはい、まあ普通はそうだと思いますし、うん、そのまあその有識者という立場から見れば、はいはい、まあ、別にそのすぐに使わないっていうんだったら、うん、まあ一旦は返して、うん、また必要な時にもう一回予算要求したらいいんじゃないかっていうふうには思いますですね。でただ、うん、まあ、あの 行政改革のこう舞台では、はい、その有識者がこう、はい、論理的にこうあるべきだって言っただけでは、うん、全ては決まらないので、はい、そうすると、うん、まあ、あのもっとその政治の奥の院というかこう、うん、もっとこう意思決定の高いくらい、うん、レベルの、うん、判断で、うん、これは残すんだって言って決めたら、はい、残しますっていう、まあ、そういうこともあったんだろうなと思いますし、うん、でまあ、特に私なんかはこういろんな基金の名前を見てると、はい、うん、こう政治家の先生の顔がこう浮かんできたりするような
気それぞれの、それぞれの基金に何か顔がくっついてるイメージなんですか。
が、あの、まあまあ多い、
多い、
あの、全ての基金が必ず政治家がバックにいるって言ってるわけじゃないですけど、あの、あ、この基金を潰すと嫌な顔をする政治家の先生がいらっしゃるんだろうなとかっていうのは、なんとなくこう思い浮かべますね。
篠田さん、はい、どうしたらいいんですか。
まずですね、はい、今回3年間で
3年間、
達成できなかったら、うん、その後の予算はあのつけませんよっていうことを言ってますよね、うん、はい、だから今の段階でですね、うん、3年後っていうと、うん、令和9年の、うん、4月ぐらいですから、はい、もうすでにそこから先の分までお金が渡ってる基金ってあるわけですよ、う
ん、
だから令和10年の分、令和11年の分とかまで考えて多額のお金がいってるところがあるので、少なくとも今回の見直し新たな予算措置は3年程度と言ってるわけだから、はい、令和9年より先の部分については一回返してもらった方がいいですよね、
うん、
それでやれば、はい、あの今よりはるかに大きな額が戻ってくると思いますよ、うん、今回戻ってきたのは、うん、あくまでも事業が終わってて、はい、役割を終えたものについて、うん、あのなんかその後なんか成果を検証しなくちゃいけないとかそういう理由で基金を残しているもので、はいはい、もう本業は終わってるんですよ、
うん、
だそれは当然もうなくすのが当たり前の話で、うんうん、当たり前のことをやっただけなんですね今回のは、うんうん、それだけじゃなくて、うん、やっぱ3年分しか、うん、あの予算認めないんだったら、うん、今の段階で3年より先に、はい、あのお金渡してる部分は、うん、3年より先のお金がついてる分は返してもらうというのは最低限やるべきでしょう、はい、う
ん、牧原さん一問伺いとおっしゃる、例えばコロナの時とかね、うん、そうとかノーベル賞とか出た時にね、必ず議論になるのは日本は基礎研究に対するお金がね足りないんじゃないかと、だからその今はノーベル賞を取る人は毎年のように出るけれども、日本は基礎研究にかけるお金が少ないから、しかもその短期間だし成果を求めるしって、まさに今回の見直し、土井さんごめんなさいね、成果を求める、短期間でしかも成果を求めるという拠出の仕方をしていると、基礎研究とかワクチン、コロナが出た時の広がった時のワクチンを作るノウハウが国内にないとか、だから無駄かもしれないけれども基礎的なものにお金を打ち続けなくちゃいけないという議論ありましたよね。
はい、あります。
それに対する答えの一つが基金ではないんですか。
あのさっきの大学ファンドっていうのは、はい、そうやって10兆円積んで、うん、はい、で運用利益が必ず、うん、まあ、相当出るように頑張る、うん、まあ、海外だと相当出てるんですけど、はいはい、それはもう基本的に大学の方に使っていただくという形でありますので、うん、まあ、その今の基礎研究も含めて、はいはい、私は大学や教育界を強化する一つの手法で、うん、それはあの間違ってないと思ってます、う
ん、篠田さんもそこは必要性をお認めになるんですか。
いやだからそれを借金で作らないでね、
そこね、
はい、うん、国が余裕のお金があるものをそういう中長期的なもののために別途基金を作って、それを運用して必要なところに使っていくっていうのはありだと思いますよ。ただ今だんだん金利も上がってきてますよね、
はいはいはい、
基金を作るために借金をしてコストはどんどん膨らんで、もし運用が失敗したらこう二重にまずいじゃないですか。でやっぱり今のこの、借金頼みの財政であったり、うん、金利がこれから上がってくるような状況の時に、うん、やはり基金というのは極めて抑制的にやらないといけない、うんうん、本当に必要なもの について、うん、こう定期的にチェックしながらですね、うん、で必要な額だけを積んでいくと、うんうん、で別に中長期的なことをやるのに、はい、お金がないじゃないかということについて言えば、うんうん、もう国会でですね法律なりを作ってそれでこの分野大事だから毎年毎年、うん必要な予算を積んでいくとか、うん、そういうのを決めればいいと思うんですよね、うん、それは、予算関連法案ということで作れるわけですから、はいはいはいはい、そういうことをやってもいいんじゃないかなと思いますけれど、
うん、ここからは国の基金見直しポイントの4つ目事業の企業委託の原則禁止について伺っていきます、うんはい基金が最も多い経済産業省ではこれまで基金から委託された民間企業が補助金の交付基準の策定それから審査や採択などを行うケースが多くを占めてきたことが確認されました、うん、経済産業省は他の省庁に先駆けて業務を担う民間業者との間のルールをこのように策定しました、うん、品さんまずですね、はい、交付基準の策定を委託先が行っていたというのはこれはどういうことだったんでしょうか、うん
ですから本来役所でやるべきことをですね、うんはい民間に行わせてですね、はい、その分民間としては仕事量が難しくて多くなるということで、うん、たくさんの報酬を得てたと思うんですけれども、うんはい、それが果たして、妥当な審査とか交付基準になってたのかという問題が生じてたんだと思います、う
ん、具体的 なんかイメージがよく分かんないんですけどもグリーンイノベーションばっかりやってるとなんか怒られちゃうかもしれないで例えばそのさっきの経済安全保障重要技術育成基金なるものがあるとしますわね、うん、経済安全保障重要技術育成基金の交付基準の策定を民間企業に任せるというのは具体的にはその例えばここに3000億なら3000億の基金がある基金にお金があるとして、うん、その3000億をどこにどれだけ割り振るかということを民間企業に任せるというこういう理解でいいんですか、うん、
そういうことになります。まず基準としてどういう要件を満たしたら、はい、この、補助金はもらえますかっていうのを決めて、はい、その要件を見て応募してきた人、うんうん、がたくさんいるとして、うん、その中のどれを選ぶのかというところも民間企業がやってということですから、うんうん、民間企業はもう役所がやるようなことを代わりにやっちゃうわけですよね、うん、
これを民でやるということと例えばじゃあこれをこの今後のところで 国基金設置法人がやるということ、うん、公官が民を選ぶということと民が民を選ぶということのこの違い視聴者に対してどういうふうにこう違いを説明していただけますか。
まず今後のところで、はい、国っていうのはいいと思うんですけれども、はい、本来やるべき国がやる、はい、基金設置法人っていうのは、うん、それこそ天下り法人とかですね、うんそういうのが入ってくるわけで そこに任せるとどういうことが起きるかというと、うん基金設置法人天下り法人というのは、うんまあ、一応専門性があるだろうと、はい、役所と結びつきやつい、はい、だそういうところばっかり仕事が行っちゃって、うん、民間企業は参入しにくくなると思うんですね。
なるほど。
さらにもう一つはそうやって仕事を受けた基金設置法人が、うん、さらに外注するとした場合、うんうん、下請けに出すといった場合に、はいはい、そこは随意契約でもいいわけですよ、
はい、あそこは随意契約なんですか。
国の場合は原則競争入札だけど
あそうか
だから基金設置法人になると随意契がまあ、基本になっちゃうので、はい、そういう意味でも、まあ、お金の無駄遣いにもつながるし、うんいろんな癒着も生まれやすい、うん、随意契約は癒着になりますから
なるほど
私はやっぱり今後のところの国っていうのはいいと思うんですけど、はい、基金設置法人っていうのは、はいまあ、基本的にはやらない方がいいんじゃないかなと思ってますけれども
土井さん同じ質問です、はい、この交付基準の策定をね、はいはい、委託先これ民間業者とか基金設置法人、はい、こういうところに任せるのは、うんうんうん、まあなんて言ったらいいんですか不透明不公平なその選択になるんじゃないかということを品さんおっしゃってる、うんうんうん、ここはどうお感じ
ですか。そこはきちんと襟を正していかなきゃいけないところ で、まあ、まず従来は、はい、全然ダメだったっていうことですね、はい、それは、はい、委託先に任せっきりになってて、はい、でその国が政策意図としてこういうふうな政策効果を発揮したいって思っているにもかかわらず、うん、それとは必ずしも同じじゃないような、はい、その交付基準を委託先が勝手に決めちゃって、うん、で今忙しさにかまけて国も、まあ、一応全く目を通さないって ことはないんだけれども、はい、あのほとんどこうあの追認しちゃうみたいなようなことを今まではしてたと、うんうん、でだけどもそれだと意図した政策効果が発揮できないということになったりするから、うんまあ、国がちゃんと責任を取ると、うんでまあ、もちろん基金設置法人に、はいまあ、一部の業務は委ねるという部分はあるかもしれないけれども、うんはいまあ、でも国がもっと積極的に関与するということだと私は理解していますので、うんまあ、そういう意味では、うんまあ、椎名先生のご懸念は、うん、きちんと払拭するべきだし、うん、それをそういうことを疑念を持たれないように しながら国がきちんと責任を持つということになってくるんだろうと、まあ、そういう意味のこの改革案で、まあ、それは評価できると思いますし
土井さんね、はい、そうすると今のお話を伺ってるとどうもその国がの腰が引けてるみたいな話に聞こえるんですよ。従来は民間企業にその策定させていた、うんうん、で今後の対策としては国と基金設置法人がやるよ、うんうん、基金設置法人が絡むことについてもそれも癒着のリスクがあるんじゃないかというお話までいくと、うんうん、どうも国が本来だったら第一線に表に立ってやるべきなものを民間企業にやってもらったり基金にやってもらったりっていうね、なぜ国はここで腰が引けているのか、基金を集めるお金を国から引っ張ってくる、まあ、国が国からね、はい、引っ張ってくるまでは一生懸命やるんだけれども、はいはいはい、その先の策定とか審査とか採択については国の腰が引けているようなこの全体の構図に見えます。この背景何があるんですか。
まあはい、まあ、やっぱり公務員の数が少ないっていうのは、まあ、聞いてるとは思いますね、はい、職員数が足りないので、そこまでこう一つ一つの部分までこう、うん、人を張って業務を国が直営でやるっていうのは難しいっていうのは、まあ、まず一つあるというのはあると思います、うん、で、まあ、願わくば基金設置法人は、うん、その国会の統制が効きやすいという意味においては、うん、民間の一般財団法人とかなんじゃなくて、うん、独立行政法人とかの方がいいと思うんですけれども、はいはい、まあ、私も行政改革の会議の中でですね、うん、そういう議論をさせていただいたときに、うん、やっぱりどっぽもどっぽで人が少なくて、うん、まあ、受けきれないんだっていう話すら出てきたっていう話もあって、だから結局は民間委託っていう、まあ、そういうことでその基金設置法人、その代わり民間の法人が基金設置法人になるならば、うんうん、やっぱり国はもっと関与を、そうですね、強めないといけない、うん、で確かに椎名先生おっしゃるようなそのこう天下りとかっていう懸念は、はい、あっちゃいけないことだと思いますけど、うん、まあ、私の印象で言うと、うん、今はだいぶこう公務員の再就職規制されてますから、はいはい、昔みたいにいかにも典型的な、うん、その天下り先の理事長が基金設置法人の、うんうんうん、あれを受託してみたいな、はい、いうようなことは、まあ、かなりない、いやいや、まあ、ほぼないと言って、私少なくとも 見かけたことはなくて、はいはい、でしかもむしろ、うん、だからこそ逆に、うん、手を挙げてくれる民間法人が少なくて困ってるっていうぐらいですね。基金設置法人に なれる法人が少ないので、はい、でまあ、そのための改革は椎名先生おっしゃったようなことも今後は必要だと思いますけれども、はい、うん、少なくとも今の状況は基金設置法人になりたいと手を挙げてくれる法人があまりにも少なくて、うんうん、で逆にそんなこうなんか天下り先でつるんで、利権を貪ってるみたいなような構図っていうのはあまりないということではあるかなと思います、ね、
槙原さん、
はい、
どうご覧になってるんですか。これ国のもっと役割をこう広げていかないと透明性や公平性が担保できないのかってこの議論になってます。
これはですね、はい、まさにその業界のものすごい動きがあったんですね。ちょうど私が1期目、うん、そして民主党政権になる頃ですね。その頃はもうとにかくその国は人を減らして、うん、そして民でできることは民でやると、うん、そしてこの基金設置法人等の周辺のところは天下り法人、うん、天下り天下りって言われて、はいはい、そういうところにもう やってはいけないというのがありました、うんうん、で例えば持続化給付金を副大臣で受けたってやった時に、はいはいはいはい、それは民間の人たちが協議会っていうのを作って、うん、そこに委託をさせるって形にしてたんですね、うんはい、でこれを聞いたのは、うん、まあ、これ要するに民主党政権の時に原則として補助金はそうした民間に任せようというふうになったと、うん、ところが最初はその電通さんとかそういうところが受けてて、うん、そうそう電通の名前で補助金が行くんです、うん、でもそれはちょっと
おかし
もらった方がびっくりするんで、
おかしくないですかそれ。
でも受け手になるのはもう電通さんとか博報堂さんとか一部しかいないわけです、うん、その人繰りもしてスキームを組むことができるっていうのは、まあうね、なので、うん、その協議会っていう名前にして、うん、その
直接企業の名前が見えないようにしたと、はい、でところが実際にはそこは受けるけれども、うん、やってるのは下の企業なんで、うん、今度は持続化給付金の時はこれトンネルだと批判を受けたわけですね、うん、
ありました、ありました。
でこういうその様々な歴史的な経緯を踏まえて、うん、またここに戻ってきたってことなんだと思うんですね。
民間委託がもう批判を浴びるとこの形に戻るわけ、
だから国がやるのでまず批判を浴びたと、政治権力が強すぎると、はい、圧力も強い、はい、だから、はい、委託をしたと、はい、ところが委託をした先が天下り法人と言われているところだと、はいはい、今度は天下りだと言われて批判をされた、はいはい、だから原則民間に委託しようとやった。でも民間に委託するとその公平性とかに疑義があるところがあって、うんうん、で今回もう一回戻って国がもうちょっと管理入っていこうと、
ぐるぐる回ってるだけ、
だから私はその一時期の公務員叩きとか、はいはい、天下りはとにかくいけないんだという、うん、そのモーメンタムがいろんな改革を通じてなくなってきて、うん、それでもう一回その冷静で中立な、うん、補助金のあり方っていうのを議論できるようになったんだと思います、うん、
なるほど。
ですから今回こういう形で改革していくのは私はいいことだと、うん、個人的には思います。
私は、はい、民間委託がダメだって言ってるわけじゃなくて、うん、大事なところを丸投げするのがおかしいと、うん、その図で言うと、うん、交付基準の策定とか審査、はい、採択、はい、こういったところはやっぱ国が責任を持って基金を作る段階で明確にしておくべきだと思うんですよ、はいはい、他方交付手続きって一番下のところは事務的なことだから、はい、
これ事務です
かね、こういうのは民間に任せても全然問題ないと思います、はい、だからそういうふうに根幹的なところは国が責任を持ってやると、うん、で国会でもちゃんと説明すると、うんうん、でそれ以外の付随的なところはですね、うん、民間に任せて、うん、そしてなおかつ天下り法人だけじゃなくて、うん、いろんな企業が参入できるように競争入札でやるというのがいいと思いますけれども、
うん、どうしてもその辺のルールの整理っていうのはもう一回これで走ってみて、で都合が悪かったらもうちょっと国強めようとか、はい、この見直しリビューみたいなものはまた行う、
当然そうだと思います、う
ん、なるほどね、
少なくともそのこれでうまくやってくださいっていうのが今日時点の段階 で、はい、うんうん、でまあ、しかもその基金は、うん、すべからくこうだっていうわけではなくて、うん、まあ、私が勝手に心の中で経産省型って言ってるんですけど、経産省が、まあ、まさにその持続化給付金のスキームを作って、はい、でまあ、本当の起源はどこかっていうところまではたどってませんが、はい、大いにこう流行らせたのが経産省 で、うん、で経産省の補助金の特に基金事業でやってるスキームは大体今までそうだったし、うんうんうん、でそれが最近は文科省も真似し始めちゃったりなんかして、はいはいはい、であまりにもその電波の力が強くてちょっと困ったものだなと思って私は内心は思っていたりしたところで、はいはい、まあ元祖の経産省が自らこういうルールでこれからはやらせてくれって言って言い出したっていうことだったんで、まあ、じゃあお手並み拝見っていうかちゃんとやってくださいでっていう、まあ、そういうなとこかなと思いますね。
経産省の目端が効く一つの例みたいな感じでもある。
まあそうですね。
ではここで国の基金の健全な運営のために必要なことというテーマでご提言をいただきます。まず牧原さんお願いします。
はい、EBPM と書かせていただきました、エビデンスベースポリシーメイキングですね、はい、うんうん、これ別に基金だけではありませんけれど、やっぱりちゃんとこういう根拠でいくら必要だ、というその、まあ、立証証拠ですね、確たるものがあって、でそれをちゃんとこう後に検証していくというプロセス、これをちゃんとやらないと私はいけないと思います。これ日本はちょっと足りない部分なので、基金のことはもうその通りですけど、他のことでも全部これをもう少し強めるべきだと思います。
それ、はい、私切りのお金なんかに関しても同じ、政治改革の話も同じ、
政治改革の話も同じだと思います、
はいはい、続いて品さんお願いします。
はい、まあ、いろいろ議論していくと、まあ、今の基金というのは霞が関の裏金になっています。でやはりその基金を作るんであれば、ちゃんと霞が関の中で何のために作るか、そして金額はどういう根拠でその金額にするかということをちゃんと詰めた上で、そして事務作業だけをですね、外部に委託するということで丸投げは禁止すべきだと思っております。
はい、ありがとうございます。そして土井さんお願いします。
はい、PDCA サイクル EBPM、 EBPM は牧原先生と全く同じです。で PDCA サイクルはまさにこれからプラン、ドゥ、チェック、アクションでですね、はい、今回行政改革推進会議が決めた基金全体の点検と見直しの結果というのはとても良かったと思いますけども、これを現実に回していくには PDCA サイクルも大事だと思います、
はい、
はい、ありがとうございました。